Today's title is That's Perfect.
で、今日のメッセージはちょうど良かったっていうタイトルなんですけども。
And today's title it came to me in Japanese first. That ちょうど良かった。
で、今日のタイトルは英語で先に浮かんだんじゃなくて、日本語で先にちょうど良かったっていう話をしようと思ったんですね。
And today when we're talking about ちょうど良かった、what is perfect is God's timing.
でちょうど良かったというのは何がちょうど良かったかというと神様のタイミングです。神様のタイミングがちょうどいいっていう話です。
And I want to begin with my ちょうど良かったストーリー。
まず私のちょうど良かった話をしたいと思います。
I used to teach at a community center in the Sanami Motomachi area.
で私はこの三宮元町エリアの、コミュニティセンターで、カルチャーセンターで教えてたことがあるんですね、英語。
And my favorite place to teach English was there.
で、私がもう教える英語を教えるので一番好きな場所だったんです、そこが。
And I had three classes there.
で、そこにクラスが3クラスあって教えてました。
And I wanted to expand and have more. And all the teachers really loved that place and wanted to teach.
で私はもっと授業数を増やしたいなって気に入ってたので授業数を増やしたいなと思っていてそして他 の, 英語の先生とか他の先生ももっと増やしたいって思ってみんながすごく気に入ってた場所なんですね。
Yeah, the students wanted to study. The ones who came, they were ready.
もう生徒さんたちが勉強したい気持ちで来られるそういう場所でした。
The pay was set at the bubble years in Japan.
そしてそこでのお給料はバブルの時代に設定されてそのままの金額だったんですね。
So the best paying English teaching job in Kobe.
しっかりお給料もいただき、そしてまた勉強したい生徒が集まるっていうもう本当に神戸の中で一番教えるのにいい場所じゃないかなと思ってたんですね。
So again, all of us who taught there, we didn't tell anybody about the location. No.We didn't spread it to other teachers because we wanted to teach there.
で、みんなそこで教えてる先生たちは授業数を増やしたいって思ってたので、自分の知り合いの人とかにこんなとこあるよとかってあんまり紹介しなかったんですね。
But one season in life there.
で、ある時に、
one by one, the teachers were being called.Into the manager's office.
でこういうことが起こりました。そう今度教えてる先生たちが一人ずつ事務所に呼ばれるんです。
And when they came out, they had a dark look on their face.
で事務所に呼ばれて入って出てきたらめちゃめちゃ暗い顔して出てくるんですね。
And I got the feeling that my time to go in there would be soon.
で一人ずつ行っては。暗い顔して出てきっていうことがあってで私の順番もだんだん迫ってきてたんです。
And so I started to prepare my heart. I had no idea what it was, but it was bad news, whatever it was.
でも見てるともう悪いニュースなのは明らかなわけですね。入っていっては暗い顔して出てき、入っていっては暗い顔して出てくるので、で自分の気持ちを心をちゃんとこう心構えしておこうと思ってたんです。
So I prayed and I decided whatever they say, I'm going to bePositive about it.
なので私は祈ってそして中に入ってどんな話があったとしてもポジティブな反応をしようっていうふうに心に決めました。
They said, I'm sorry, but we're gonna have to cut everyone's classes back and you will have only one class here.
でそうやって私が中に入っていくとどういう話だったかというと、みんなの授業を減らさなければいけませんと。そしてあなたは3つある授業のうちでもう1つだけにしてほしいっていうふうに言われました。
and I said my class is all silver age students. They're 60 and above.
そして私はこういうふうに言いました。私のクラスではもう60歳以上の人で年齢の上の人ばっかりです。
and it's clear in Japan that the elderly are increasing. They're more and more.
そしてもうこの日本の社会の中では高齢化に進んでいてどんどんどんどんお年寄りが増えてくるはずです。
And so that means that instead of cutting back my classes, we should be increasing classes because there are plenty of room for more students to learn.
だから 減らすんではなくて、明らかにこれからお年寄りどんどん増えていきますから、もっと増やしたらいいんじゃないですかっていうふうに言いました。
And the manager looked at me and goes, I understand what you're saying.
その話をしてくれたマネージャーが、あなたが言ってることはよくわかるんですけどね。
But my boss in Osaka, he told me we have to cut classes. So I'm just telling what he said.And that's my job.
でも本当によくわかるんだけれども、私の仕事はもう大阪のその上司に言われてて、私の仕事は授業数を減らせっていうふうに言われてるので減らさないといけないんです。
But then he got a glimmer of light in his eye and he said, でもちょうどよかったの話や。Perfect. There's something. I got some perfect news for you.
でそういうふうに言ったんですけど、そうしたらその人がでもね、ちょうどよかった。ちょっとこういう話あるからって言って、ある話をしてくれました。
We just got a call from another culture center.
で、他のカルチャーセンターからちょうどね、電話がかかってきたとこなんです。
And they're looking for a positive teacher.
で、そこがポジティブな先生紹介してください。
Today you're the only one who was positive.
で今日面談した人の中であなただけがポジティブでした。
And I said, "Wow, that's great." So we arranged for a meeting in a coffee shop later the week and to talk about the new job.
でそれを聞いた、よかったと思って、その後その週の終わりにその人と喫茶店でまたその打ち合わせをしました。
And it was the same situation, same pay, the same age level.It was perfect.
そしてもうそこ のカルチャーセンターでも同じような年代の人が集まって、支払いもお給料も同じぐらいもらえてっていうふうに完全に同じような状況でした。
So I came out of the office with a smile on my face.
でそうやってそのちょうどよかったこの話がありますって言われたので私はもうニコニコしてその面談の後部屋から出て行きました。
And other teachers were wondering what happened.
で他の先生たちはみんな暗い顔して出てくるのになんでロイドだけこんなニコニコして出てくるのかっていうふうにちょっと驚いていました。
Well, today I'm talking about changes in our lives.
で今日は私たちの人生の中での変動とか変化について話をしたいんですけれども。
And I noticed that when we hear something is new, we like that type of change. New.
で私たちがその新しいこと、なんか新しいことがあるよっていうと、そういう変化っていうのは割と受け入れやすいというか好きだと思うんですね。
So all the products, you know, they say this was good before, but now it's Even better, we renewed it, and so it's better than before.
例えば何か商品、自分が気に入っている商品があって、これの新しいバージョンが出るってなったら、自分が気に入っているものをもっとより良くしたものが出るんだなという感じで、新しいと聞くと、そういうふうにポジティブに受け取りますね。
Yeah. So the same but better, that kind of good news, new, everyone's happy about that.
だから新しいとか。っていうふうに聞くとみんななんかいい印象を持ちます。
But change, you have to change.
だけどあなたは変わらなければいけないって言われると。
That's bad news, isn't it?
なんとなく嫌な感じがしてしまいます。
Yeah, it doesn't feel good.
なんかあんまりいい気がしないんですよね。
Yeah. If other people have to change, that's pretty good. But
他の人が変わらないといけないんだったらいいんですけど、自分が変わらないといけないんです。
So, if I say I got a new job and you go great, everyone's yay.
例えば私新しい仕事できることになったって言ったらイエーイってみんな言ってくれると思うんですよね。
I have to change my job.
でも仕事変わらないといけないのよっていうと、
I'll pray for you.
祈りますねっていう感じになる。
And so.Preparing our hearts for change. This world is changing.
で、この世の中はずっとこう変化を繰り返しているわけですね。だからそれに私たちが対応するための心の持ち方っていうのが大切だと思うんですね。
I'm a 昭和人間。I'm from the 昭和 days.
私はもう昭和の時代の人間です。
Yeah. So, wow, the changes. Oh, I can't keep up.
もうあんまりこう変化のある世の中っていうのについていけなくなってくるんですね。
And but it's important if we change, not change, if we prepare our hearts with the unchangeable,
でも
we have somewhere to stand.
私たちが変わらないものに焦点を置いてそれに対応していくっていう。
Today's point one is to hold on to the three things that remain。
まず一つ目のポイント、いつまでも残るものをしっかり握りしめて。
First Corinthians 13:13 says, "Now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love."
コリント人への手紙第一の13章13節。こういうわけで。いつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。
But what happens to us when we're faced with sudden change, where we have to change?
私たちが突然変わらなければいけないとか、その突然の変化に直面したとき。
For example, work.
例えば職場、仕事。
When they say thank you very much.But your contract is ended. Time to say goodbye.
例えば、もうありがとうございます。あなたの契約終わりましたから、もう明日から来なくていいです。これでお別れですと言われたら。
Most of us facing that kind of thing, it feels like they're rejecting us.
まずはそういう対応をされると、一つは自分が拒否されたような気持ちになると思うんですね。
And so in your notes,
皆さんのそのメッセージノートのところに。
A. People feel unloved.
まず愛されてないと感じる。
Or unappreciated.
こう感謝されてないような気持ちですね。そのもういりませんと言われるわけですから。
All these years I worked and things were going well, but you just toss me away like a rag when you don't need me.
何年も何年も忠実にこの会社のために働いてきたのに、もうゴミのようにポイッと捨てられるのかっていう気持ちになります。
And so that feeling of I'm unloved, I'm not really loved. They don't care about me.
そういう扱いを受けると、あ、もう私のことを全然気にもかけていないし、愛されていないというふうに感じます。
And then B, lose what? Lose? What can you guess?
そして二つ目は何々を失うと書いてるんですけど、何を失うと思いますか？
After feeling unloved, you start to lose faith.
愛されてない気持ちが続くと、今度信仰がなくなっていきます。
Faith, even in, can I say it? Faith in God is questioned then.
その信仰信じているもの、神様に信頼を置いているものが自分の中で疑問が湧いてくるんです。
What is this? Didn't God lead me this far?
なんでこんな状態になっているのか、神様が私をここまで導いてくれたのじゃないのかと思ってしまう。
Did God lead me to this?
神様は今のこんな悲惨な状況になるように私を導いてきたのかな。
And then see what we're tempted to.Is to give up hope.
そして C は希望を手放してしまう。
Feel unloved, lose faith, give up hope.
愛されていないように感じてしまって、信仰を失って希望を手放してしまう。
But what are the three things that remain?
だけどその変わらずに残るもの、先ほど読んだものは何でしたか？
Those three things: faith, hope, and love.
信仰と希望と愛です。
Those are the things that bring stability in our life.
それが私たちの人生の中でのその安定をもたらしてくれるんですね。
When we have hope, even in those dark times, we're able to continue on and say, "No, God loves me. This is." How is this going to help to where I'm supposed to go?
こんなにその暗い状況の中にあっても希望を持っていて、神様は私のことを愛してくださってるんだ。じゃあその神様がじゃあこの先にどういうことをしてくださるんだろう。
And that brings me to point number two, which is some changes look bad at first.
そして二つ目のポイントになるんですが、最初は良くないことのように見える変化もある。
And in Genesis 50, verse 20, it says, "You intended to harm me, but God intended it for good."
創世記の50章の20節、 あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。
Back to my favorite job at that culture center.
さっきのあのカルチャーセンターの話に戻りますけれども、
I felt like I wanted to continue there forever and get more classes like that.
ずっとその仕事を続けて、もっと授業数も増えてほしいと思っていました。
And so this didn't look like a good plan to cut classes there.
だから一クラスに減らしてくださいって言われた時には、いい知らせのようには全然思いませんでした。
But 1 year later, after they said that.
でもそれを言われてからの1年後です。
That school's gone.
もう学校がなくなってしまいました。閉鎖になりました。
Not even a sign of it.
もうそのもう形も跡形なく残りました。
Another group, another business moved into the where I was teaching.
私が教えてたところにもう全然違う業種の会社が入ったんです。
And if I didn't get that bad news, then I wouldn't have gotten the next job.
さっきのその一番初めには良くないように聞こえた一クラスに減るっていう話がそこから開いて別のカルチャーセンターの仕事につながりました。
And then from there, Rachel introduced me one class that a friend of hers was needing to leave.
そしてその後もレジェルがお友達のなんか授業が紹介してくれて教えることになったりとかいうふうになっていきました。
and that class became another and another and another.
そしてそのクラスがまた増え、その後もまた増えっていうふうに変わっていきました。
and then there I said, my wife teaches TOEIC. Do you need a TOEIC teacher?
でその後には私の妻が TOEIC の対策講座を教えてるんですけども、TOEIC の講座できませんかって言ったら、
6 months later they said, yeah, we do.
6ヶ月後にはお願いしますっていうふうに言いました。
and so then she got some work.
なので私の妻はもう仕事をもらうことになりました。
Thank you, Rachel.
レイチェル、ありがとうございます。
It's amazing.
もうそのどう展開していたかっていうのが驚くような展開なんですね。
What doors open up, and sometimes it looks like bad news at first.
だから初めは良くないお知らせのように思えること、ショックな変化っていうのがあるんですけれども。
But this,
それがそういうふうに展開していったわけですね。
But this situation in Genesis,
でこの創世記のお話ですけれども、
It's the story of Joseph.
今読んだ御言葉の背景にあるのはヨセフのお話です。
And many of you know Joseph's story.
でヨセフのお話よくご存知の方もいると思うんですけれども、
Let me talk about it briefly.
短く説明してみますと、
That he had a dream from God.
神様からヨセフという人が夢を見せられました。
And when he told his dream to his family and to his brothers especially,
で、その自分が見た夢を兄弟とか家族に話をしたんですね。
It looked like he was really proud or something. Like the dream, the meaning of the dream was more like his brothers and everyone's going to bow down to him.
で、その見た夢っていうのは、あなたのヨセフの兄弟がみんなあなたにひれ伏して頭を下げてひれ伏すっていう夢だったんですね。で、それを伝えたので兄弟たちはあまり面白くなかったんですね。なんかこう思い上がっているというような気持ちがありました。
And so, already his older brothers were upset about the special treatment that he seemed to be getting.
なので、兄たちはそもそもそのヨセフが特別扱いをお父さんからされているっていうことが気に入っていませんでした。
Even his clothes, it talked about clothes of many colors.
例えば着るものにしてもヨセフだけがいろんな色を使った着るもの、着物を着ていました。
And it seemed like the other brothers just had regular one color. You know?
で兄弟は一色だけの着物を着てたんですね。
What's that?
で、なんであいつだけがそんな特別扱いだというような思いが兄たちの中にありました。
And so his brothers.Made a plan, and they were talking even about killing Joseph.
そして兄たちはいろいろ相談して、もうヨセフを殺したいという気持ちになっていました。
But they decided instead to make another plan and just sell him off in slavery, and he'll be gone.
でも殺してしまうのではなくって、奴隷として売り飛ばしてしまえということになりました。
They get some money too.
そしてお金ももらえるしということです。
Can you imagine?
想像してみてください。
He's betrayed by his own brothers.
兄弟に裏切られるんですね。
Have you ever been betrayed by someone that's close to you, someone you know?
皆さんの本当に近い関係の人に裏切られたことありますか？
Maybe even a company.
会社かもしれないですね。会社が裏切られたとか。
People made promises and then when some pressure came, they turned on you and made it your fault.
あるいは何か約束をしていたのにプレッシャーがかかると背を向けられて、そして全部自分のせいにされてなすりつけられたとか。
So, Joseph's life from there, time and time again, it looked like he was betrayed.
そしてヨセフのこの人生はその後もずっと繰り返し裏切られ挫折っていうことがたくさん起こってきました。
But finally, as most of you know, heone favor with the ruler of Egypt.
でもそうやってやっている中で、ヨセフはエジプトのあるリーダーから気に入られました。
And that leader trusted him so much that he put him in charge of his own responsibilities.
そしてもう
you do it, Joseph.
本当に気に入られて、もうこう代わりに発言をするようなそういうような、
And、
仕事を与えられました。
In his hometown, there was famine in the land.
No food. そうこうしているうちに、そのヨセフがもともと生まれ育ったその町が飢饉に襲われていて、食料不足だという、ことになりました。
And there was food in Egypt.
で、エジプトには、食べ物があったんです。
And so his brothers were sent to appeal to the leader to please rescue us.
なので、兄たちがやってエジプトまでやってきて、そしてエジプトのリーダーの人たちにどうぞ私たちに食べ物を送ってくださいというふうに懇願しに来たんですね。
And this you intended to harm me is Joseph talking to his brothers.
そして先ほど読んだ創世記の50章の20節、あなた方は私に悪を図りましたがというのは、ヨセフが兄たちに言った。
And his brothers are all bowing down before him, pleading, spare our lives.
兄たちに言った言葉だったんですけれども、そこでその食べ物を求めてやってきた兄たちがヨセフに頭を下げて本当に。お願いしますというふうに頭を下げるというその夢の通りになったわけですね。
So isn't that amazing? Joseph's life, if you looked at it, was like, wow, that's failure, isn't it?
ヨセフのその人生を見てみると、もうそれはこう失敗した人生のようにも見えます。
For many years, it looked like a failed life.
何年もの間、こう挫折を繰り返し、壁にぶち当たり。
But his attitude was always doing his best wherever he was. Whether he was in jail, he was the best sweeper of the jail. He just always did his best there.
でも、ヨセフはそうやって壁にぶち当たっても自分が置かれた場所でもうできる限りのことをしたわけですね。投獄されてもそこで、きれいにその場所をきれいにしたりとかいうふうにしていました。
And so finally, even his own dream made sense now. Just as that dream was, itcame to pass.
そしてその初めにはその兄弟たちが、頭を下げてひれ伏すということが何かもう全然的外れなように思えた状況が、結局はそのように兄たちが自分をに頭を下げてひれ伏すという状況が起きたわけです。
So maybe in your own lives you can think of times when, wow, it was so bad, but because of that I was rescued from a worse situation.
でも皆さんの人生にもそういうことがないでしょうか。自分の人生の中でもこれは最悪だってもいうような苦しみを与えられた時にも、結局はそれがなかったらこういう展開になっていなかったというような。
It's happened to me time and time again.
私の人生の中でも何回も何回も起こりました。
It was painful at the time. I thought, wow, you know, I don't like this change.
そのもう本当に嫌で仕方がないような変化が起きた時に。起きるんですけれども。
But then looking back, wow, I had no idea how I was saved
でも振り返るともう最悪と思ってた状況だったんですけども、振り返ると あれがあったおかげで私は救われたっていうことが何回もあります。
And through the difficulties that Joseph faced, it was actually training for the leadership role that he would have.
そしてヨセフが与えられた困難なこと、多くの困難なことっていうのは、実際にはそのリーダーシップのため の、 そのリーダーとその後になっていくためのトレーニングでもあったんです。
And 4.3 He will strengthen you through the new changes.
3つ目のポイント、新しい変化を通して神様は私たちを強くしてくれます。
And a well-known verse, Philippians 4.13.
もう皆さんご存知の御言葉だと思いますけれども、ピリピ人への手紙の4章13節。
I can do all this through Christ who gives me strength.
私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。
So you can handle the changes in your life because, not because of your power, but because of the power that you receive from Him.
だからどんな変化が私たちに降りかかってきたとしても、その神様の力っていうものを、私たちの神様の力を通してどんなことでもできていく。
Even when I became pastor at KBF, it was really this type of thing that made it so I could say yes, I'll do that.
私がこの KBF の牧師になる時でもそうです。このことが神様の力でならどんなことでもできるということがあったからこそ、KBF の牧師になりますというふうに受け入れることができました。
It was because I knew that I couldn't be the leader of a church like this. I knew that I couldn't.
それは私は自分でよく分かってたんですね。私はこんな KBF の教会のその牧師としてリーダーとして、なれるような、人間ではないっていうふうに本当に分かっていたからこそ。それが資格と資格、
so、
資格になったと思うんですね。
Yeah. So I cried to God and I said, I can't do it.
私は神様にも叫びました。私そんなことできないです。
And it was like God said, That's perfect.
そしたら私こう感じたんですね。神様がちょうどいいって言われたような気がしました。
Because you know you can't. That's
あなたができないって分かってるからちょうどいい。
You will trust.
あなたは自分でできないと思ってるから私を信頼するだろう。
It's perfect. We know who gives us the power to do what we are called to do.
私たちがしていくべきことをしていく力を神様が与えてくださるのだから、それはちょうどいいんです。
We can do anything He's called us to do.
私たちが神様が示してくださることを私たちは神様の力によってやっていくことができます。
And so there's no need for me to say I'm nothing, I don't deserve it. There's no need to do that.
だから私がもうそのいや私には資格がないからできない人間だからってずっと繰り返し繰り返し言う必要もないんです。
I can stand tall because I can say I know who gives the power.
しっかりと誰が私にそれをやる力を与えてくださってるかを知ってるっていうふうに。自信を持って立つことができます。
And so even today, I went to Grapevine to speak this morning.
今日は実は、今朝はグレープバイン教会という教会にメッセージをしに行ってきたんです。
And as I was going, I was like, and my heart was starting to go boom, 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 boom.
もう私の心臓がドキドキドキドキしてました。
I've never been to Grapevine at all.
グレープバイン教会行ったことないんですね。
Grapevine Church, yeah.Pastor Mark Benton.
マーク・ベントンさんの教会なんですけども、1年前にここに来てメッセージしてくださった方です。でもロイド、じゃあ今度はロイドがうちの教会に来てメッセージしてって言ってくれたんですね。
And I say yes.
でもどもりながらですね、わあ行きます行きますっていう感じだったんですね。
And so this morning oh yeah, look at my message notes. I can dodoAll through Christ who gives me strength.
で、もうそんなドキドキしてた私ですけども、この自分のメッセージノートを見て、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですって書いてあるんですね。
I had a wonderful time.
もう本当にいい時を、礼拝を持つことができました。
I really enjoyed seeing some of the people that, like Yumiko, who's a translator, got to see her.
KBF で通訳してくださってた由美子さんとかも今そちらの教会手伝われてるんですけども、お会いすることができました。
本当に
由美子さんも喜んでくださいました。
And there were other people that we all know from KBF who are enjoying that church.
グレープバインの教会で本当に楽しんで礼拝 していらっしゃる方、KBF にいらっしゃってた方もいるんですけども、そういう方ともお会いできました。
So God really answered prayer and came through because of the confidence that I had in His power.
そしてそういうふうにして本当に神様は助けてくださり、そして私、神様の力を信頼して頼っていくことによって。どんなことでもできると思います。
And so that's the conclusion for this message.
で、今日のそのまとめだったんですけども、メッセージのまとめだったんですけど。
When we focus on the unchanging love of God,
もう変わらない神様の愛に目を向けていきましょう。
And we keep our faith in Him.
神様に信頼を置いて信仰を置いてい
く。And we don't lose hope because of Him.
そしてそんな神様がいてくださるからこそ私たちは希望を手放してはいけないんですね。
We can truly do what He's called us to do.
神様が私たちに示してくださることを私たちは神様の力を頼ることによってやっていくことができます。
And when we face like something like bang, you know, we get hit, like what's that?
もう目の前に大きな壁が立ちはだかって自分が壁に激突してしまうような出来事があったとしても。
Change. I have to change.
もう自分が変わっていかなければいけないんだっていうような仕事を変えなければいけないとか、それは困難なことですけれども、
神様の
計画の中にあるんですね。皆さんがいるべきところに進んでいくことができるための過程だと思います。
I have more stories but I'll end here and just share with youone-to-one as we enjoy fellowship later on.
もうその、ちょうど良かったの話がいくつでもあるんですけれども、また今日はここで終わって、またフェロシップの時間にでもシェアする時があればしたいと思います。
Let's worship the Lord in song.
じゃあ主を賛美していきましょう。